この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史資産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日正午を初回として、再放送はその日の午後8時、深夜1時となります。また第2土曜日同時刻には、第1土曜日のお送りした内容を、第4土曜日の同時刻には第3土曜日にお送りした内容を再放送でお届けしております。この番組は草津市の提供でお送りいたします。草津市観光ボランティアガイド協会の皆さんによるお話、会長の森健三さんにお話をいただく、そんな回となっております。森さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回お届けしました内容につきましては、シナ、オロシモ、足裏などの時和学区の観光から、この地域では一番の大きな足裏観音寺について詳しくお話をしていただきました。今日はどんな内容でお話をいただけるんでしょうか。
そうですね、秀吉からは朱印状がたくさん来てます、
はい、
今度は比叡山のですね、はい、最高というものに関してもね、出してましてね、
はい、
比叡の山、西東、西東というのは西の塔のことです、
はい、
御宝賀町っていうのがありまして、
はい、
秀吉から比叡山再興のため資金として銀1万貫を受けたと、あるんですね、
はい、
1万貫っていうとね、214億円に当たるんですって。すごいですね。
すごい金額ですね。同じ寄付として言う
でもね、
はい、
でこれを千春さんというね、
はい、
この県鎮の弟にあたる人なんです、
はい、
この人が比叡山でね、信長が焼き討ちしましたよね、
はい、
それを再興してるんです。でそれに対して秀吉はこういうふ
う
に大米を寄付してるんですね。で豊臣秀吉自筆白金目録っていうのもありましてね、
はい、
1500枚白金、
はい、
1万500石、1500枚白金黒金の方へ、合わせて2000枚観音寺、つまり観音寺へ、
はい、
これ自筆なんですよ。
あ、
例のあのカタカナで書いてあるんです。
あ、はい、あの昨年ね、この回でお話しいただいた、あのミミズの掘ったような、
はい、それも、はい、これからも出てきますがね、はい、そういうので、
書状やはり自分で書いて、
はい、あの合わせて2000枚ね、送ってるということですね、
はい、
で、また朱印状でもですね、
はい、
他にもありますよ。比叡山再興のため三等寺領として、
はい、
三井寺分2000石を与えたが、さらに2573国を与えるというふうになってんですね、
はい、
4500国も送ってるわけですね。でこの後に、有名な豊臣秀吉自筆茶会記があるわけです、
はい、
これが天正15年なんですけどね、
はい、
10月2日の朝、1、予定右半の飾り、1、八尾の絵、1、四季高月、1、塗り天目、1、男瀬の釜、1、亀の蓋、1、中そろり、1、金の蓋置き、 1複作のもの1茶巾とこうあるんですね、
はい、
これがその秀吉が北の天満宮で天正15年に行った大茶会の準備をせよということで、はい、7月に送ってきてるんですね。で実際にこの茶会はね、
はい、
10月1日から10日までの10日間の予定だったんですけども、で実際には10月1日のみ行われたようです。だからこの用意のものはですね、多分10月2日の朝ですから、
はい、
使われなかった。
あ、実際に10月1日に行われたということ、ね、
そういうことですね、
ええ、
ということになりますがね、まあ秀吉からは何でもかんでも、こういうふうに足浦観音寺には言ってきたんですね。でちなみにね、
はい、
その秀吉の時の直轄領、位入り地ですね、
はい、
それが一覧になってますのでね、
はい、
これを見ますと、
うん、
高島郡20ヶ村で13,195石、それから越郡14ヶ村で18,878石、
はい、
蒲生越4ヶ村で3,005石、蒲生郡4ヶ村で3,137石、
うん、
山城、これ京都ですね、
はい、
以下今宿、これは森山ですね、
はい、
2ヶ村で547石、
うん、
滋賀郡12ヶ村で8,009石、
うん、
合計しますとね 38,770石になるんですね。すごい、ものをこの直轄地として秀吉は持って、
はい、
でこれを足浦観音寺に預けてあったんですね。だから足浦観音寺はまあ大体1万石以上言うたら大名ですから、
はい、
それのもう4倍も預かってるわけですから、寺寮もその他にもありますしね、
はい、
大名並みの立派な、領地を持ったり扱ったりしていたということが言えますね、で先ほどから出てるその秀吉が比叡山再興のために、大米を寄付してますけれども、
はい、
それを受けて再興をしたのがですね、
九
世の千春さんなんです。第九世の千春さん、
はい、
でこの方はね、ケンチンさんの弟なんです、
はい、
でこのケンチンさんがこういうふうに非常に秀吉と親しく慣れてたから、
はい、
この千春さんは、自分は最初から比叡山に修行に行ってましてね、比叡山西東の西教坊というところの最初の住職だったんです。
そうなんですね、
はい、それで、このケンチンさんが千春さんを秀吉に紹介して、
はい、
そして、何度かやり取りをしているうちに続婚、この千春を気に入ったんですね、秀吉が。それでもうこういうふうにどんどんと寄付すると同時にね、どういった具合なのか、とにかくこの頃ね、
はい、
三井寺は全山追放処分を受けたらしいんですよ。そしてその伽藍をね、
はい、
お前全部使えと、
うん、
寺寮も全部使えというふうに秀吉からもらったんです。でこの千春はそれを受けてね、斎藤の釈迦堂、それを三井寺の金堂の材料を使ってね、
はい、
再建し、
余
材で清源寺を再建し、それから日吉神社の二宮神殿、
はい、
拝殿、楼門、斎藤書道坊舎を建築したんですね。そして全国からまたお坊さんをね、ずっと信長が焼き討ちをした後 全国にちりぢりになってたお坊さんを集めて、
はい、
比叡山を復興したんです。
うーん、
それでこの春光さんはですね、
はい、
あの先春さんのことを春光と呼ばれてるんですけど、
はい、
比叡山にはねその恩に報いて碑を建ててます。
ほう、
春光明碑というふうにありましてね、うん、
はい、
ちょうどこの西東の瑠璃堂と釈迦の隣にあるんですけどね、
はい、
でこの春光明碑によりますとこういうふうに建てたそのものはそれぞれものすごく立派でですね、
うん、
南光坊天海諸城と、天海は例の天海和尚の天海です。
あ、はい、
でこの天海和尚がねその二宮遷宮成就天海その見事さを称えるというふうにね、うん、書状が残ってるんです。この天海というのはね、
はい、
徳川家康の懐がただったんですよ。大阪城を攻める時とかね、
はい、
そういうのはこの天海がいわゆる官兵衛と同じようなまあ、軍師としてですね、うん、活躍した本当海藻と言われる お坊さんなんですけどね、
うん、
増上寺とか寛永寺を建てた人なんですけどね、はい、その人が先春が作った二宮遷宮は非常に見事だと言って称えてるんですね、うん、
はい、
でその他ねこの先春さんはいろいろ秀吉とはますます深い付き合いを していきましてね、
うん、
後で出てきますけれども秀吉はその後、
はい、
ちょっと晩年狂ったのかその朝鮮征伐をやりましたね、
はい、
あの時にねその朝鮮征伐の基地として、九州の名古屋というところに基地を設けたんですけれども、はい、その伊幕まあ、旗本としてね、
うん、
この先春は行ってるんです。
お
そういうふうにね、まあ秀吉はこの先春を非常に可愛がって頼りにしたと、
うん、
いうことが言われてますね。
はい、
あまり気に入ってね、
うん、
もうお前どうだ盆栽やめて わし の懐刀になれよというふうに再々進めたらしいです。
うん、
でもまあそれは断ったんですけどね。
うん、
でまあその朝鮮征伐の前にですね、
はい、
秀吉は淀のために、
はい、
伏見城を作りましたね。
はい、
でその伏見城でですねあそこはね一回建ててそれで伏見地震という大地震にあってるんですよ。
はい、
でその再築の時にもね、
うん、
この先春は作事奉行としてね、
はい、
加わっていて非常にいい仕事をしたということで、うん、やはり秀吉から痛く褒められてるんですね。
うん、
まあそういうふうにね、この先春という人は秀吉という天下人とは本当に切っても切れない仲というところまで付き合ったようですよ。
うん、ね、随分とお兄さんの関係でね、
はい、
やっぱり信頼を得てたということですよね。
そうですね、はい、
ケンチンさん の絆からまた弟さんの先春さんの絆がこう強かったために信頼を得てたということですね。
そうですね、
はいはい、
ですから秀吉からはですね、
はい、
そういう築城の関係とかね、
うん、
いろんなことでもうたくさんの書状が、
はい、
来てます。
うん、
そういう付き合いをしてきたんですけれども、
はい、
残念ながら秀吉は晩年ねということで、
はい、
伏見のお城で倒れましたけれども、うん、
はい、
それがですね1598年なんですね。
はい、
で、この伏見城で倒れた後ですね徳川家康宇喜多秀家毛利輝元から連署状が来てるんですね。
はい、
これは五大老と言われた人たちですけれども、はい、徳川家康らが観音寺領安堵につきというのを送ってきてます、う
ん、
まあ、秀吉は倒れたけども引き続き秀吉の幕府は幕府というか、まあ、大老たちは引き続き安堵するよということを言うてきてるんですね、はい、でこの時にはですね、すでにもう住職は9代目の第10世の長賢さんになっております。
あ、はい、
そして、引き続き前田玄義、増田長森、夏香正成連勝法相というのが来てましてね、
はい、
これは大老に次ぐ五奉行の人たちなんですけれども、うん、米 五穀を花咲く七右衛門城に伏見で京マスを用いて計り渡すにつきと、こまごまとしたような文なんですね、
はい、
つまりこの時にはですね、
うん、
もうやはりもう秀吉と千春との付き合いとはだいぶガラッと変わってましてね、
はい、
シビアな言い方をしてきてるんですね。
うん、
そしてこれがしばらくしますとね、いよいよ関ヶ原の戦いへ突入なんですね、
はい、
でこれは関ヶ原の戦いは1600年なんですがね、はい、慶長5年、
うん、
足利観音寺はですね、その時どうしてたかと言いますとね、
はい、
関ヶ原には行ってないんですね、
うん、
というのはね、別の文が残ってましてね、
はい、
観音寺長賢は数十艘の船にて湖水より押し寄せる、
はい、
豪州栗田郡足裏観音寺天台宗上領3年とこうあるんですがね、
はい、
つまりはどういうことかと言いますと、浜大津にね、
はい、
大津城というのがありまして、
はい、
でこれは明智光秀が建てた坂本城の後にね、坂本城を潰して大津城を、はい、作ったんですけどね、はい、その大津城を治めてたのが京極高次と言いまして、これ、うん、佐々木六角との、まあ、ライバルなんですけどね、
はい、
でその城主をしていまして、でこれの奥方というのがね、
うん、
淀君の三姉妹の真ん中初さんなんですよ、
はい、
でそういうことで両方に付き合いが あってね、
うん、
こういうふうに関ヶ原の戦いになったけども、
はい、
どっちについたら自分はいいんだろうと、
うん、
散々迷った挙句ですね、はい、どうやら徳川家康の方がいいということで、東方についてね、
うん、
で籠城したんですって、
はい、
それを西から攻めてきた毛利軍がね、
うん、
ちょっかいを出して落とそうとしたんだけど、なかなか落ちなかった。9日間も落ちなかった、
うん、
それを落としたのが足裏水軍でね、
はい、
これ水城に近いから、湖から攻めたら落ちたんですね。
うん、
でそれでこの15日に、落ちたんだけれども、
はい、
結局15日というのは関ヶ原の戦いの日で、逆の徳川家康の東軍が勝ったわけですね、
はい、
それで足裏観音寺はさてどうしようと、
うん、
城は落としたけども全体的には西軍が負けちゃったと、
はい、
どこにどういうふうにしたらいいんだろうという随分困ったでしょうね、
うん、
でそうこうしてるうちにね、
はい、
村越直元書状というのが来たんです、
はい、
でこれは徳川家康の、まあ、臣下家来なんですけどね、はい、徳川家康の八幡出馬につき浦浦の船を矢崎までつけておくよという書状が届いたんですね、
はい、
これが9月の18日です、
うん、
3日後に来たんですね、
はい、
これは助かったと、
うん、
どうやら運べと言うてると言うてね、
はい、
つまりはこれ多分矢橋からね、 大津の方へ運んだと思いますね、はい、というのはね6月の19日にね、
うん、
徳川家康の一軍はこの宿場の中の常禅寺に泊まってるんですよ、だからこの常禅寺に4日後に泊まってるっていうのとちょうどぴったり合いますね、
う
ん、
そうですね、
そういうことでね、阿修羅観音寺はまあホッとしたわけですね、
はい、
そして、結局その後福島正則池田輝政連署金星と、うん、例の金星がね、
はい、
出されたわけです、
うん、
だからもう徳川家康軍の配下になるということになったんですね、
はい、
だから徳川家康はそこまで読み切るね、
うん、
やっぱり太い度量を持っていたんでしょうね、
はい、そうですね、
そして徳川家康は1603年に征夷大将軍になっています、
はい、
でこの阿修羅観音寺はどうやら徳川家康は秀吉が持った直轄領ですね、
はい、
それを含めて天領というものをまた持ちましたもんですから、
うん、はいはい、
阿修羅観音寺にもですね、
うん、
それの一部をまた管理をさせるということも続けさせたようです、う
ん、
でそこからまた徳川に、のとの付き合いが始まりますが、
うん、
秀吉との密接な関係がですね、
はい、
まあ、大変な危機をもあったけれども、
うん、
徳川家康の徳川時代にも引き続き、
はい、
持てることができたわけですね、
うん、はい、ありがとうございます。草津の観光、の中で、時和学区の観光についてお話をいただきました、草津市観光ボランティアガイド協会の森健三さんでした。森さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
聞き手はパーソナリティディレクターの中島ひろえでした。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は4月から変更となっております。毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその後午後8時、深夜1時となります。また第2土曜日同時刻には第1土曜日お送りした内容を、第4土曜日の同時刻には第3土曜日にお送りしました内容をお届けいたしております。毎週土曜日、ぐるっと街ある草津道中の話題をお届けしております。また過去の放送はオンデマンド配信を行っております。ホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけます。ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市の提供でお送りいたしました。